今日は 4th of July、インディペンデンスデーですね。で、この日が日曜日になるのは何年かに一度しかありません。この前は2004年でした。そしてその時私はお話でこう申し上げました。6年後の2010年にはフラッグセレモニーもできたらいいなと思っています。私が考えていましたフラッグセレモニーというのは、子どもたちにですね、向こうから国旗を掲げてずっと入場してきてもらって、みんなでプレッジを唱えるというものでした。で、国旗への忠誠の言葉、これは私たちよりも子どもたちの方がよく知っているようですね。今日の礼拝プログラムの付録にそれがついています。一番初めのものがアメリカンフラッグに対するプレッジの言葉、皆さんよくご存知のものです。で、その下に書かれているのがクリスチャンフラッグへの忠誠の言葉なんです。このクリスチャンフラッグへの忠誠の言葉というのは、私がテキサスにおりました時に初めて知って、わあいいなと思って、いつか皆さんに紹介したいと思いながら、もう20年も経ってしまいました。皆さん、ここにクリスチャンフラッグがあるのをご存知ですね。皆さんから見て、右側がクリスチャンフラッグ、左側がアメリカンフラッグ、どこのアメリカのプロテスタント教会でも2つのフラッグが飾られています。で、国旗は、この語る人、ステージに立つ人が右手で示すことができるようにというので、左側に置かなければいけないというルールがある。クリスチャンフラッグについてはご存知のない方がある。ここに長い年月建てられているんですけど、一度も見たことがないというのが本当じゃないですか。今日は特別サービスでお見せしましょうね。これが皆さんクリスチャンフラッグです。どうなっているかと言いますと、こうなってます。クリスチャンフラッグは3つの色から成り立っています。それぞれに意味があります。赤は十字架の赤、もうこれ分かりますね。イエス様があの十字架の上で血潮を流してくださった、その血の色です。十字架は神様の私たちを愛してくださっている情熱の愛を表しています。赤はいつでも情熱です。ですから赤は神様の愛を表します。青はその神様の愛によって救われた私たちが神様への忠誠を誓う忠誠の色です。ロイヤリティですね。白は何でしょう。一番大きな面積を占めていますが、白は神様の栄光です。そしてその栄光ある御国です。神様がこの全世界をご自分の御国で覆ってくださる神様の国の広さ、力強さ、素晴らしさというものが表されている。これがクリスチャンフラッグです。そしてクリスチャンフラッグへの誓いの言葉が皆さんのお手元にありますので、今日一緒に唱えてみましょう。I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands, one Savior crucified, risen, and coming again with life and liberty to all who believe. いい言葉ですね。それが表している御国のゆえに、私はクリスチャンフラッグと救い主に従順な心を誓います。お一人の救い主は十字架につけられ、よみがえられ、再び来られます。信じるすべての者に命と自由を与えるためです。教会にこのようにクリスチャンフラッグとアメリカンフラッグの2つがいつも飾られていますように、教会に集うクリスチャンにはですね、2つの国籍がある。天の国籍と地上の国の国籍、2つを私たちは持っている。今朝の聖書の少し前、読んでいただいたのはペテロの第一の手紙の2章の11節からですが、少し前の9節から、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です、と書いてあります。これはイエス・キリストを信じた者が神の民になった、天国に国籍を持つようになったという素晴らしい出来事がここに書かれています。聖書の他の箇所には、 けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます、という言葉もあります。私たちはみんな天の国民なんです。アメリカではこの国で生まれればアメリカの国籍を持つことができますね。同じように私たちも信仰によって聖霊によって神の子供として新しく生まれるということは天国で生まれるということ。天国で生まれたものに天国の国籍がないわけがありません。ヨハネの福音書の1章12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。神の子供として生まれる、言い換えればロイヤルファミリーに生まれるわけですよ。なんて素晴らしいことでしょうか。私たちは天の国籍を持つ者として神の子供として生まれました。私もそうですが、移民としてアメリカに来て、そして市民権を取る、後でその国籍を取得することはできますよ。しかし神の国、天国の場合は後ではダメなんです。天国に生まれなければならない、生まれ変わらなければならない。イエス・キリストを信じ聖霊様によって新しく生まれなければならない。出生による国籍しか天国では認められません。イエス様が言われました、ヨハネの 3-3 というところです。誠に誠にあなた方に告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。皆さんいかがでしょうか。もうすでにイエス・キリストを信じて神の子供としていただいているでしょうか。天国に生まれ天の国籍をいただいているでしょうか。ロイヤルファミリーに生まれているでしょうか。教会はそのようにして天国の国籍を持つ者たちが集まる大使館です。日本の国籍持っていらっしゃる方は外国に行きましても、何か困ったことがあったら日本の大使館に行けば問題が解決するわけですよね。アメリカの国籍持っていらっしゃる方はどこの国に行ってもアメリカの大使館があって、そこに行けばいいわけです。同じように私たちも天の国籍を持つ者としてこの地上でさまざまな困難があるときに、教会という大使館に来て力をいただき、励ましをいただき、慰めをいただく、教会は小さな天国です。ちょうどアメリカの大使館が中国にありましても、その中国の人が何かの理由で、アメリカの大使館に逃げ込めば、もう中国の主権は及ばない、そこはアメリカです。アメリカによって保護されるわけですね。それと同じです。確かに教会はその置かれた場所の規制を受けます。でも教会の教え、あるいは礼拝、交わり、それまでも規制を受けるわけではありません。教会の教えは神様ご自身が神の言葉を通して定めてくださっているものであります。教会の主権はカリフォルニア州のガバナーでもない、そして、キャンベル氏の市長でもない。私たちの教会の主は、教会の霊的な部分、目に見えない部分、その信仰と交わりを導いておられるのは主イエス・キリストです。ですから教会に行きますと、どこの国の人であったとしても、その教会で、ああ私たちは一つなんだなということを体験することができます。私が初めて来ましたアメリカはテキサスです。ずいぶん前のことですが、まだその頃はこのカリフォルニアのように日本語が通じるということもありませんし、日本語の新聞なんてのもありません。良いものもありませんでした。インターネットも衛星放送もありませんから、なんかこう日本から断絶されたような、そんな気分になったものです。アメリカに慣れないこともありました。でも教会に行きますと、そこが英語の教会でありましても、なんかふるさとに帰ってきたなという気持ちになったものです。言葉は違っ でも日本で私たちが歌っていたのと同じ賛美が歌われる。そして日本語で慣れ親しんだ神の言葉は英語ではありましたけれども同じ御言葉が語られる。同じ信仰を確認し合うことができる。だから少しも寂しい気持ちにならなかったというのを思い出しています。たとえそこがアメリカ人ばかりの場所であったとしても、私が日本から来たばかりであったとしても、同じ神の国の民として同じ賛美歌を歌い、同じ御言葉を聞く、そんな喜びがありました。イエス様を信じて神の国に入れていただいたこと、神の国が私の愛する祖国であること、そういう喜びを私は日本にいた時よりもアメリカに来てもっと感じることができました。皆さんもそうじゃないでしょうか。ヘブルの11章16節に天の故郷という言葉がありますね。天はキリストを信じる者たちの共通のふるさとです。まだ行っていないのにそこから出てきたんです。私たちは天国で生まれた途端に実はそのふるさとを離れて地上に送り込まれてきたんです。なんだかスーパーマンみたいですね。スーパーマンが遠い国で生まれたけれどもロケットに乗って地球に送り込まれてきたみたい。私たちは天国で生まれこの地上に派遣されてきています。たとえ肌の色が違っても、言葉が違っても、国籍が違っても、イエス・キリストを信じる者たちは同国人同郷の人たちです。アメリカに来ると同郷の人が懐かしいですね。あなたも鹿児島ですか、あなたも福島ですか、あなたも東京ですか。私たちクリスチャンはどこの国の誰であったとしても同じふるさとを持つ人、天国の国民として市民として同郷の人たちとして何か会うと懐かしい気持ちになるのです。私たちの心の中にはまだ見ぬ祖国への憧れが植え付けられています。なぜならみんな神から、父なるお一人の父なる神から生まれ、天で生まれたからです。ですから私たちはちょうどその渡り鳥が生まれたところに帰ってくる、あるいは魚が、生まれたその川に戻ってくる、そのようにして意識するかしないかにかかわらず、私たちの心の中には神の国を求め、ふるさとを求める思いがあります。教会はそういうふるさとに向かっていく巡礼者の群れです。教会は小さな神の国です。ここに集い、そこでやがて来る大きな神の国を味わう、互いに励まし合って天のふるさと、すべての信仰者の祖国に向かって歩み出していくのです。ですから聖書は、愛する者たちをあなた方にお勧めします、旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。旅人であるあなた方と11節に書かれていますね。信仰者は地上では旅人です。ある意味では寄留者です。しかしそれは旅の恥は書き捨て、まあこれは悪い日本の言葉ですよね、そんなふうに無責任な態度で、よい、どうせ天国行くんだから地上のことどうでもいい、そんなことを聖書は教えていません。私たちは神の国の国民だから地上の法律に従わなくていいなどということではありません。神の国の民だからこそ信仰者は自分の国を愛してその責任を果たさなければならない、いや果たさせていただける、この国に役に立つものにされている、これが神の国の神の民にされた特権でしょうね。聖書は言います。13節14節、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。これは今の時代にも通用する教えです。 教会の建物は市の建築コードにやっぱりかなっていなければなりませんし、教会の会計は州の法律に従って厳正に運用されなければなりませんね。教会だからいいんじゃない、こういう言葉はよく聞かれるんですが、それは違います。教会だからこそきちんとルールを守らなければならないと私は思いますね。私が東京で働いていた時のことなんですが、その牧師の働きを東京で始める時に、教会のね、隣の家の奥さんが怒鳴り込んできたんです。ちょうど私が留守だったので家内が対応してくれました。その教会では、ちょっと残念なことだったんですが、長年教会の外にこのスピーカーをつけまして、教会の宣伝やってたわけです。で、近所の人はもうその騒音に並行しておりました。いくら聖書の言葉や賛美歌を聞かせたいということがあっても、この素晴らしい神の言葉がノイズになったらゴスペルにはなれませんよね。そういうことで伝道になるどころか、かえって近所の人たちが、教会うるさいところというふうに心を閉ざしていたわけですね。で、神の国の国民が地上で、その地上の国で、国なんて大きいことは言わなくても、自分の住んでるところで、その隣人に対して良き人でなかったら、神様の国は決して広がっていかないのです。で、隣の奥さんが怒鳴り込んできた時に、家内はその人の話をよく聞きました。そしてご迷惑をおかけしていたということを心からお詫びいたしました。それ以来、隣の奥さんと家内はとっても親しくなりまして、お互いにお茶に呼ばれたりして、良い関係を持つことになったんですね。ところが、その方々が1年もしないうちに、お年を召して、何か息子さんのところかお嬢さんのところかに引っ越していかれることになった。でも私たちはその時に神様に感謝しましたね。教会に対して、神様に対して誤解をしたまま、もうキリスト教ってこんなものという思いを持って教会から離れて、教会のお隣から離れていかれたら、もうそれを修復する機会がなかった。神様、チャンスをくださったんだなと感謝しました。で、その家のご主人は、実は今日本からのニュースで話題になっていますね、日本相撲協会の何か役員をしてらっしゃった方らしいんですね。で、とても裕福でしたので、私たちに本当に何かいろいろしてくださいましたし、引っ越す時には、はい、ちょっとおいでって言ってですね、家の中にあるもの何でもいいからもらってください、一番いいもの持ってきなさいよって言って、一つもらってきて、アメリカまで持ってきたものがあるんですけれども、教会のために応接セットをいただいて、それを残してまいりました。本当に、神様を信じ、神様に従う、神様の国の国民として生きるというのは、地上のことどうでもいいっていうことでなくて、同時に良き市民として生きる、ノンクリスチャンの隣人を大切にする、そして良い関わりを持つということでもあるのだなということを本当に教えられました。私たち信仰者はそのようにして、神様にも喜ばれ、人にも喜ばれるものになる、その中で神の国の福音を伝えていくことができるのです。けれども、神の国の国民であることと地上の国民であることとが必ずしも問題なくうまく進んでいくとは限りません。田舎におりますと、神社のお祭りとかそういうものもある。そういう時にはやっぱり葛藤があります。苦しい場面に立たされることもあります。日曜日の朝、礼拝の時間に、近所のそのですね、いろんなこの下水の掃除だとか、なんかそういうこともあるわけですよね。そんなところで、私も苦闘してきましたし、日本からいらっしゃった方々はそういうことをよくご存じでしょうね。山崎豊子さんがたくさんの本を書いていますが、二つの祖国という小説を書いています。これは ロサンゼルスで生まれました主人公のケンジという青年が日本とアメリカという二つの祖国の中で苦しみながら生きていく、そんな姿を描いていますね。ケンジは日本の大学を卒業した後アメリカに戻りまして、日本語の新聞華州新報というその新聞記者になるんです。でそんな時に日本とアメリカとの戦争が始まりました。ケンジはまたその家族はマンザナの収容所に入れられます。収容所の中でもですね、日本の勝利を信じて疑わない人たちがいましたし、また二世たちが志願をしてアメリカ軍に加わる、まあそんな悲喜こもごもな出来事が収容所の中で繰り広げられるわけですね。でケンジと弟のイサムはアメリカ軍に入隊します。でももう一人の弟忠はちょうど日本の大学で勉強していまして、在学中に日本軍に徴兵される。3人の兄弟がそれぞれ別々の運命をたどるわけです。まあ、そんな物語なんですが、これは伊丹明という実在の人物をモデルに山崎豊子さんが書いたと言われていますね。この小説にありますように、また皆さんもご覧になった、私も最近、あれは何だったかな、アメリカ物語というね、NHK で作ったビデオを見たんですけれども、そこでもそうですね、日本とアメリカ2つの国の中で苦闘してきた日本人日系人たちの姿が描かれていました。一世二世の方々はみんなそういうところを通ってこられたんですけれども、もう日本語を話さなくなった三世の方々も自分の心の中に日本人である私とアメリカ人である私が両方住んでいて、いつもこう綱引きをしている、そういう葛藤、あっちに行ったりこっちに来たりしている心の葛藤がある三世の人たちからそんなことを聞いた時には私は驚きでした。天国と地上、この二つの国の葛藤、それは日本とアメリカの間にあった日系人たちの葛藤よりもおそらく強いものかもしれません。初代の教会の人々はローマの神々を礼拝しなかったために無神論者と呼ばれたんです。クリスチャンが無神論者っていうのは不思議な話ですけれども、そう非難されました。皇帝礼拝を拒否したために財産を奪われたり命さえも奪われた人たちが大勢いました。でも彼らは神の国の民であるということを決して捨てませんでした。皇帝を取るかキリストを取るか問われた時にためらうことなく、イエス・キリストは主ですと答えていったのです。彼らはローマの良き市民として生きました。自分の国を誇り、それを愛しました。しかしキリストが皇帝に勝るお方であるということを知っていましたし、地上の国は限りのあるもの、しかし神の国は永遠、神の国を第一にするということを知っていたのです。日本の代表的なクリスチャンの一人に内村鑑三という方がいらっしゃいます。皆さんもよくご存知ですね。内村鑑三が第一高等中学校、今では高等中学校というと高校にあたるんでしょうかね、当時は何て言うんでしょうか、小学校ぐらいまでが義務教育で、その上は高等教育でありました。その教員になった年に、教育勅語が発布されたのです。で翌年その教育勅語の報読式というもの、それを広めるために学校でみんなが集まって教育勅語をまるで神様のからの言葉であるかのようにうやうやしく聞くという、そういうことがあったんでしょうね。その時天皇自らが成しました署名に対して内村鑑三がもちろん礼をしたんですけれども、それがこう最敬礼でなかったというので、当時クリスチャン、明治になりましてから多くのクリスチャンが出てすごく良い働きをして伝道が盛んになったんです。それを快く思わない 国粋主義者たちがいまして、ちょうどその攻撃の的にされて、それが世に言う内村鑑三不敬事件、第一高等中学校不敬事件ということで、内村鑑三本当にもう日本中の人から痛めつけられて大変なところを通ったのです。彼はその時代の日本の主権者が天皇でありましたから、天皇に対する敬意を表したのです。日本を愛さなかったわけでもないのです。神様を愛する者は皆日本を愛しました。本当の意味で日本人を愛し、日本のために彼らは生きてきました。内村鑑三もキリストを愛するのと同じように日本を愛しました。日本の多摩霊園へ行ってご覧になると内村鑑三の墓があります。そこに何と書かれているでしょうか。皆さんよくご存知ですね。 I for Japan, Japan for the world, the world for Christ, and all for God. 私は日本のために、日本は世界のために、世界はキリストのために、そして全ては神のために。いい言葉ですね。真剣に神の国の民として生きたクリスチャン、また日本にあるクリスチャンは日本の国民として日本のために生きてきたわけですが、日本の国民として生きてきた一人のクリスチャンのこの言葉は、二つの祖国に生きる私たち信仰者すべてに歩むべき道を示しているように思います。今日アメリカは1776年の独立宣言から計算すると234年目の誕生日を迎えました。アメリカはまだまだ若い国です。たった200数十年です。世界中から集まった人々によってこの国は成り立っています。市民権があるなしにかかわらず、私たちアメリカに住む信仰者はこの若いアメリカをもっと愛して、これを育てていく責任がある、いやそれがそのために貢献できる特権が与えられているのです。今日インディペンダンスデーでありますが、インディペンダンス、独立、もう本当の独立というのは皆さん神様にディペンダンス、神様へのディペンダンス、神様への信頼によって成り立つのではないでしょうか。建国の父たちがあの独立宣言に署名をしたほとんどの人たちが神様を愛し、神様を信じる人でありました。神様に信頼する人たちでありました。神の国のために、アメリカのために、私たちがいつも掲げています二つのフラッグの前で常に神様への信頼を求め祈り続ける、そんな者たちでありたいと思います。祈りましょう。父なる神様、アメリカの自由と独立を祝うこの日に、私たちはあなたがキリストを信じる者を罪と死と滅びから救い出してくださり、自由を与えてくださったことを覚えています。まことの独立はあなたへの信頼に基づいています。建国の父たちがあなたへの信頼の中にアメリカの基礎を据えました。私たちも神を愛し、自分の国を愛し、自分の住むところであなたの御国の民として生きていくことができますように助けてください。神の国の民であることと世に生きることとの間に葛藤を覚える私たちです。その中で神の国を第一とする選択ができますよう、私たちを導き助けてください。キリストのお名前で祈ります。アーメン。